高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は昨年の6月、千葉県の八街市で小学生5人が飲酒運転の白ナンバートラックにはねられて、死傷したというこの事故で、白ナンバーの飲酒検査もこれまでとは違って義務化する、緑ナンバーと同じように義務化するという方針が制度としてできて、で実際にはその検知器がまだ製造が間に合わないということで遅れてしまうという、まあ、現場にはある意味無様な状態が生まれているという話をしました。さてそれがしかし飲酒運転の撲滅につながるのかどうかについて私は悲観的だという話をし、今週にそのお話の続きをさせていただく、そういうことになります。悲観的だということを申し上げたのは、直接にはこの八街事故の運転手は始業点検の時にはお酒を飲んでいなかった、だからそこで検知をしても問題なしということで発車するという、そういうことになってた人だということです。飲酒はどこでしたかというと、運転の途中でコンビニなどに寄ってそこで買った缶ビールを運転している時に飲んでいると、こういう状態だというわけですね。でそうすると飲酒検査をしたからといってそこで補足把握することができるかというと、できない状況でこの事件が起きている。そういう運転手をどうするのかという問題に答えていないから、やたら大掛かりに処罰あるいは検査という形で対応を考えても、そのことが結果にうまくつながるというふうには言えないのではないかというのが私の見方なんですね。実際にじゃどうすればいいのかと、飲酒運転を本当になくすためにはどうしたらいいのかということについて、これは私はかねてから申し上げているインターロックの採用ということ以外にないと思っています。インターロックというのはドライバーが飲酒をしているとそのことを感じ取って、エンジンが車にかからない、 車が動かないいう状態になるという、そういう装置です。ドライバーの飲酒状況を把握するというのは、その呼気とかあるいは汗とかさまざまなそういう生理的な反応でそれを把握するという、そういう装置を車の中につける。でこれは車両製造技術的な面でいうと極めて簡単なことで、実際にもう欧米では実施されているところがいくつもある。日本でも各メーカーがそういう研究をもうすでにしている。でなぜそれを採用しないのかというふうに私は思います。この仕組みになっていれば、例えば始業点検の時に飲酒してなくて途中で飲んでしまったという時にも、その飲んだ時からあとは車がドライバーの言うことを聞かないということになって動きませんから、そうすると飲酒はあっても運転がない、飲酒が存在すれば今度は車がそこで動かなくなるということによって、深刻な事件が、飲酒事件が起きないことがもう確実になる、ほぼほぼ確実になる。自動運転車の話を私は時々批判的にご紹介してますけれども、自動運転というのは人間が車の移動あるいは車の操作ということに関わりをさせない、車自体が自己完結的に動くという、そういう制度ですね。だから自動運転です。人間からそういう車両操作の 方法を奪ってしまう。人間というのは非常に不安定な生き物だから、時に不注意で相手を発見するのに遅れがあって事故になってしまうというようなことが、機械的に考えるとそういうことを全くなくしていくのだという、そのバラ色の説明が行われています。で、私はそれについてはかなり深い疑いを持ってますけれども、もし人間の車両操作能力を奪っていくということが好ましい方向だというならば、酒を飲んで運転をする、そういう運転行動をまず奪う、そこから自動運転車というのは始まってもいいだろうと、始まるべきではないかとも思います。どうしてこの飲酒運転に関することだけはもうその科学も相当に進んでいるのに、人が関与するということの可能性を残してしまうのか、そう不思議で仕方がないです。で、私は飲酒は重大なその法的責任を問われて刑事事件にもなるし、運転の資格も失うということになる、そういうそのドライバーに対して困難を強いるという機会を残しておくということが、何か交通安全を実現する上で必要だというふうに警察というところは考えているのかしらと、そういう気がしています。つまり処罰するという機会がなくなる、それはまずいと。インターロックにすると人が運転に関わる中でお酒を飲んだらもう確実に関われないということになるとなると、人を処罰する機会がなくなる、人を処罰する機会や、あるいは免許を奪う機会がなくなるということは安全に資するものではないというような、何か非常に私の見方ではどこかが転倒しているというのか、大きな誤り間違いを犯す者の見方に警察が立っているのではないかという気がします。これだけ飲酒運転が深刻な結果を招いているということが分かっていながら、そのことに対して客観的な対策が取り得るということも分かっていながら、警察がいつまでたってもこの機械的な方法といいますか、客観的な方法で飲酒運転ができない状態にするというところに踏み出そうとしない姿勢に、私は一体このアルコールを保有して運転することの危険性を度重ねて強調する警察の本心といいますか、本当のところの考えに疑問を抱かざるを得ないというふうに思ってます。白ナンバーの飲酒検査を義務化するというのもそうです。義務化するということは、その検査をしない者を処罰するという形で、処罰されないようにもっと検知を強化しようとか、ドライバーに厳しく申し伝えようとか、そういう気分を醸成することに一生懸命になる。その検査義務を課すということも一つの世話方法ではあろうけれども、それはどれだけの効果をもたらすかということについては疑問が残る。最大の疑問、一番大きな疑問は、アルコール依存症のドライバーが運転する可能性が高いという問題に対して踏み込んでいないということですね。この八街の事件でもこのドライバーはそういう傾向があったのではないかということを私は感じているのですけれども、そういうドライバーというのは、いくら義務化されたり、いくらいけないぞと言われても、実際に運転中にアルコールに手を出してしまうんですね。で、そういうことによる悲惨な結果の発生をどう止めるのかということについては、それは私が先ほど来申し上げているインターロックなど、ドライバーが酒気を帯びていた時には車の方が言うことを聞かなくなるという形でしか実現できない、そこに決して警察が踏み込まないでいるという、そのおかしさといいますか、不合理を私は強く感じます。皆さんはどのように感じになるでしょうか。こういう いろいろな制度強化、制度の厳格化という機会に、私たちのものの考え方、交通安全に対するものの考え方はしっかりと科学的なものにしないといけないぞという、その問題意識でもう一度そこをこうさらい直すというんでしょうか、さらってみる、これで良いのかという疑いを持って考えてみるということを私は強調したいと思っています。今日はここまでにしましょう。